それでは今日の生きるを考えるの集い最後になります。入れたいと思います。ここに書いてありますけれども、今日が最後で、ジョン氏とクリス氏のお話、毎月1回ずつ聞いてきたんですけれども、いよいよ最後です。そして最後は、この2月から、いわゆる家の教会ですね、家の教会をどのように始めていくかということで、その教会体験なども一部の方たちにしていただきましたけれども、今日はそれを、全てまとめる形で、先駆者となる、自分で新しいこの教会を開拓していく、ということで、お話をしていただくことにしております。
So my topic for today is pioneering.
今日私がお話しするのはこの開拓をしていく、新しいことを始めていく、そういうタイトルでお話したいと思います。
So around about 2 years ago,
2年ほど前に、
Chris and I were at a church conference in South Africa.
私とクリスはですね、南アフリカのクレアレンスというところで教会の聖会がありました。そこを参加しました。
And we were given a prophetic word as a couple by one of the leaders.
そこでですね、2人にクリスとジョンにですね、聖会をこうリードしていたある指導者の一人から予言的な言葉が与えられました。
And the word was that we are pioneers.
その言葉は私たちは開拓者、切り開いていく、新しいことをやっていく 人なんだ。
We will pioneer.
私たちはそれを切り開いていく。
And we will teach others to pioneer.
で、私たちは、私とジョンとクリスのことですけれども、他の人たちにパイオニアになっていくという、どういう人がパイオニアになっていけるかということを教えるということを、そういうことをこの予言されました。
And that changed what we did with respect to church when we came to Japan this year.
そういうことを通して、私、今、この日本へ来たわけです。
So this word is now.Being fulfilled.
じゃあその、予言的な言葉が今ちょうど成就されつつあるところです。
Today, because I'm teaching you to pioneer, that's the third part of the word.
で今日はここで私が皆さんに、開拓者になるにはどう、開拓精神を持つ、開拓していくにはどうしたらいいかということを お話しするわけですけれども、この3つ部分が書いてあります。
So this year, through these meetings,And the meetings we've had on other Sundays, we have been pioneering something new in church in Japan. This year, Chris and I have been, right?
Okay. で、このこと、その、そしてですね、今年、クリスと私はですね、日本におきまして、この教会はどういうふうにこの新しいことをやっているかと。いうことをちょっと皆さんにお話ししたいと思います。
So today is our last Sunday in Japan.
で、今日は私たちここ最後の集会になるわけですけれども。
So we want to teach you some of what we have learned this year.
で、私たち、ジョン・クリスはですね、ここで日本で学んだことを皆さんにお教えし分かち合いたいと思っております。
What we have learned about pioneering and to teach you about pioneering.
ここで、どうして、開拓していったらいいのか。そしてまた皆さん方をどのようにしてこの開拓者になるためのになるためにはということを教え、お話したいというふうに思います。
So the book of Acts
使徒行伝ですけれど、
is a model from the Bible for pioneering.
使徒行伝、使徒の働きというのはこの聖書の中で、いかに新しい道を切り開いていくか、信仰の道を切り開いていくかという書物なんです。
So in chapter 1, there are 11 disciples and a few other people.
第一章にはですね、11人の使徒と、それからその他の、その他の友達がの記述が載っております。
By the last chapter, there are churches established throughout the known, then known world.
で、最後の章はですね、もうその当時知られていた世界において、当時知られた世界において、もう多くの教会が設立されたわけです。
It is an amazing story.
ですからすごい素晴らしい物語であるわけです。
Over the last few weeks, I've been rereading Acts in my own Bible time.
で私は、まあ、聖書を読んでるんですけど、この2、3週間この使徒行伝、使徒の働きをもう一度再読してみました。
But what has struck me is the situation in Japan now is very similar to the situation in Acts then.
その時私の心に思ったのは、その当時のこの使徒行伝の時の時代と、状況とこの日本の今状況よく似てるということが分かったんです。
So in Japan today, there are a small number of Christians.
日本の今は本当にクリスチャン、キリスト者の人口って少ないですよね。
And they are scattered widely through the country.
日本全国も本当にこう散らばっているわけです。
But God is still the same God today in Japan as He was 2,000 years ago.
でも神様は当時の使徒行伝の時の神様と今日本の神様、これは同じ神様なんです。
And He still wants to create a people who will glorify His name.
ですから神様は神様を讃える人を本当に欲しておられる、今でも欲しておられるわけです。
So I read the book of Acts for inspiration for what he will do today in Japan.
私は使徒行伝を読んで、神様がまあこのインスピレーションでもって私にインスピレーションを与えていただいて、どのようにしてこの日本の教会を立て上げていくかということをこう学びました。
So the first thing about pioneering.
まず最初について、まずパイオニアリング、改革者としてどうしていくかという、まず第一章は。
Is that we need power from God.
私たちはそのためには神様からの力が必要なんです。
We cannot do it in our own strength.
私たちはそのことを私たちの力ではできません。
At the end of Luke, Jesus says, "Stay in the city until you are clothed with power from on high."
ルカの24章の49節にですね、イエスは言われました。あなた方は糸を高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
He did not say, go pioneer straight away.
イエス様はパイオニアとして今からすぐ出て行きなさいということは言われませんでした。
He did not say, go pioneer in your own strength.
イエス様はあなたの力でパイオニアを、開拓しなさいとは言われませんでした。
He said, wait.
イエス様は待ちなさいと言われました。
Wait until you receive power from the Holy Spirit.
待ちなさい。あなたは、聖霊様からいただく力を得るまでは、待ちなさいと言われました。
The same is true for us.
ですからそれは私たちにも言えることなんです。
It can be very tempting to do everything in our own strength.
私たち本当に自分の力でやろうという本当にそういう気持ちになることあります。
To be motivated by the need around us.
ですから、まあ、私たちこの周りの私たちの状況がそうさせるわけですよね。
But there will always be more need than we have in our own strength, power in our own. There will always be too much need out there. There will be too much need.
ですから私たちの周りは本当にそういったその状況、必要というものが多いわけですね。
So we need to do it through God's strength.
ですから私たちはまあそういった周りのこの声をしなきゃいけないんじゃないかということじゃなくて、やはり神様からの力が必要なんです。
So on the day of Pentecost in Acts 2,
使徒行伝の2章のペンテコストの日に、
The Holy Spirit came and gave the disciples the power Jesus talked about.
聖霊が降臨されまして、弟子たちに力が与えられました。
And that day, 3,000 people were added to the church.
その日に3,000人の人が教会に加えられたわけです。
The disciples could not have done that without the Holy Spirit.
使徒たちはまあ本当にこの聖霊の力なしではそのことは成し遂げられませんでした。
A little bit later, when Peter goes to the house of Cornelius,
その後少し経ってから。ペトロがコルネリオにのところへ行きました。
The Holy Spirit comes on the Gentiles.
聖霊がこの下って、異邦人にも聖霊が加わりまして、聖霊力が与えられました。
And it was his presence and power that gave Peter the idea that it was what was happening. Don't worry. It was the presence and power of the Holy Spirit.
そこに神様の聖霊の力が あったわけです。働いたわけです。
That made Peter realize that the Gentiles were to be saved.
その時ペテロは思い認識しました。異邦人にも聖霊の力が聖霊が下ったのだと。
That includes all of us.
ですから私たちは全て含むわけですね。
But as Peter says, as he spoke, the Holy Spirit fell on the Gentiles, just as it did on them.
ペテロは私たちに加わって聖霊が下ったと同じようにあなた方にも異邦人の方にも聖霊が下ったんですということを言いました。
だから聖霊の力というの
はやっぱり私たちをこの新しい道へと駆り立てていくわけです。
So what is our goal when we are pioneering?
私たちのがパイオニア開拓をするってことで、ゴールというのはどういうものでしょうか。目的というのはどういうものでしょうか。
And here are two scriptures that tell us what the early church was like.
ここに2つの当初のこの原始教会の記述があります。
So maybe I'll read both of them, and then if you can read the translation. Okay. So it says they devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking bread, and to prayer. And awe came upon every soul.And many wonders and signs were being done through the apostles. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all.
今ジョンが読んだのは使徒の働き、使徒行伝の2章の42節から43節。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。人たちの働き4章の33節です。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。
So this is the favorite scripture of our pastor back in England. This one is the favorite scripture.Of our pastor from England.
これは2章の42、43節は、まあ、英国の彼らの教会の牧師が大変好きな言葉なん、聖句なんです。
And he will think it's very funny that I am using this to teach you.
この彼は、まあ、この言葉を非常に、まあ、面白くこう語ってくれるわけですけれども。
But in both of these scriptures, we learn about the early church.
この2つの句というのは、まあ、原始教会のことを物語って記述しております。
About what the church was like and what they were building.
教会とはどういうものであったのか、どのようにして形成されていたのかを語っているわけです。
And we see lots of different aspects of this.
でここに後半にですね、まあ、教会のいろんなこの初代教会の要素がここに書かれてあります。
And it is good to get a balance between all of these different aspects.
ですからこのいろんなこの要素をこのうまくこの調和していくことがこの大事なわけですね。
So each of them is important, but we must not focus on just one or two.
ですから一つ二つこの焦点を当ててるんじゃなくて全体のバランスを考えていくことが重要だと思います。
So first, teaching.
まず最初の教えですけれど、
It's very important that we base everything we do on what we read in the Bible.
我々はまあ教会生活、私たちがしなきゃいけないことは、聖書にすべてその聖書に置くということが重要なわけです。
It's important that we build a community together in fellowship.
またフェロシップ交わりというのはこのお互いに調和を持ってそれでこの作り上げていく教会を作り上げていくことが大事です。
And Chris will talk a little about that later.
このことについては私とクリスが少々後で話をしたいと思います。
So breaking bread to remember the sacrifice of Jesus on the cross.
このパンを裂くということはイエス様が十字架にかかれて犠牲になられたことの記念ですね。
It reminds us about that he died for our sins.
私たちをこの私たちイエス様は私たちのために亡くなった、亡くなったということを思い出すためのことなんです。
Prayer is important. Bringing our requests to God.
祈りは大事です。神様に私たちのこの要求思いを神様に伝えるということです。
and receiving guidance from him.
そして彼から、神様から導きを得るわけですね。
It's a way we can involve him in everything we do.
ですから私たちは全てはいろんな日常生活において関わっていることです。これ全てここにかかっているわけです。
So signs and wonders.
この印と奇跡ですね。
So the gifts of the Holy Spirit that he has given us, it's important that they are used in our church gatherings.
神様が与えられているそのいろんなこの賜物と使うことが使うことがこの教会の集まりで重要なことです。
皆さんが
使徒行伝を読む際には、まあ、そういうことがどんどん起きているということを読まれると思います。
And one of the powerful things we have is our testimony.
それの中で一番大きな力強いものっていうのは私たちのやはり証であるわけですね。
We all have experience of God working in our lives.
私たちはやはり神様から何かこの私の経験において神様が生きておられるというか介入されたということを皆さん知っていると思う。そういう経験はおありだと思います。
For each one of us, it's different.
ですからその経験というのは神様がご介入された経験というのは皆さんそれぞれ明々違うんです。
But it's something that we can use when we're telling others our own story.
ですから私たちは他の人にそういうことを私たちの経験を話すという証ですね。あそこは非常に重要だと思います。
And finally, grace.
最後にこの恵み、恩寵です。
We already have the favor of God, and we do not need to earn it.
私たちもすでに神様からの寵愛とか、まあ、寵愛ですね、愛されているということですから、まあそれをも求めるということは必要はありません。
And this takes pressure away from us.
ですからこのことが、そのことが私たちの、まあ、プレッシャー、何かしなきゃいけないというプレッシャーをから解放してくれます。
Because it's not what we can do or how clever or good we are.
それは私たちのどんなに賢いのか、どんなにこういろんなことできるかということを考えずに済むわけです。
But it's we can rely on Jesus.
そういうことは関係なく私たちはもう神様です。イエスにこうより頼んでいくと、より頼んでいくということです。
And this is what we have been trying to pioneer this year.
ですからこれが私たちが今この1年間やってきた、まあ、パイオニアであることということの、まあ、全てだと思います。
But one thing we have learned is to expect the unexpected.
またもう一つは私たちが期待すること、期待しないことについて話したいと思います。
Shortly before we left England a year ago,
1年前に本当に英国を離れる時に、
there was somebody who was teaching about Mary Magdalene on the day of resurrection.
誰かが、まあ、教会のどなたかが、このメアリー・マグダレンのことについてこの話をしていました。
She knew Jesus had said he would be raised from the dead.
マグダレンのマリアは、彼女はイエス様は死んで復活されたということを聞かされていました。聞いていました。
We do not know quite what she understood by that.
我々は、まあ、彼女はそのことをどういうふうにして理解していたかわからないんですけれど。
But when on that Sunday morning she went to the tomb.
日曜日にマグダラのマリアはイエス様が葬られた墓へ行きました。
She had a big surprise.
彼女は驚いたんです。非常に驚きました。
Because it was very different from what she expected.
その情景というのはもう彼女が思い描いていた光景とは全く違っていたからです。
She thought Jesus was the gardener.
彼女はイエス様がこのガーデナーに庭をキープする庭を扱う人じゃないかと、園庭じゃないかと思ったことでした。
because she was expecting something different.
彼女は本当にこの何か違うものをこの期待して予想していたわけです。
And as we heard that teaching, I felt God speak to me. As I heard teaching on this story, I felt God speak to me.
この時に。まあ、このことを話したときに私は神様から教えられました。
That I should not have a fixed idea this year of what he would do.
私は神様が与えられたことは教えられたことは私が固定概念でもって固定概念でもって私を 何かしようということじゃなくて
Because what he would do would be different from what I could imagine.
神様はおそらく私と全く違うことをなさるだろうということです。
Okay, that's what I just said. So we did not expect that the satellite Chris was working on would be destroyed the day we arrived.
私たちが経験して予想していなかったことは、このクリスがですね、今まで働今までやってきたこの衛星、瞳という衛星ですけど、人工衛星ですけど、これが彼らが日本に着いたときに壊れようとは思いも寄らなかったわけです。
And we did not know how God would gather people around us.
で、また私たちがこういうふうにどういうふうにして人々が集まるだろうかと。私たちから集まるのかということも全然知りませんでした。
All we knew was he said he would. We only knew
私たちはとにかくイエス様何かなされるだろうということは知っていました。
And he has, and you are all answers to prayer.
で彼はやはり、答えてくださいました。皆様がこの私たちの祈りの答えなんです。
So that was one of the main lessons that we have learned.
One of the
main lessons that we have learned.
Expect the unexpected.
だから期待すること、期待通りにはこの私たちの期待通りには起こらなかったということが、まあ、私たちのこの一つの教訓でありました。
So God is very unpredictable, and we never know what He will do.
神様のなさることは本当にこの、予想がつかなくて、私たちは全く神様がどのようになされるかというと、この分かる知ることはできません。
So the things I want to share with you.
今私たちにちょっとお分かちしたいことは、
are that we receive power to pioneer from the Holy Spirit.
私たちは聖霊からやはり。開拓をしていくというこの力が与えられるということです。
We can gain vision from His written word and His spoken word.
私たちは語られた言葉、とか、話された言葉でもってビジョン、幻を見ることができます。
And He will work it out in His way.
それは神様のこの意思によって、なされるんです。
So we should remain flexible.
ですから私たちは本当に私の頭をこの頭と心をこの、はい、柔軟にしなきゃいけません。
But above all,
ま、でもとりわけ
make space for Jesus to work in everything that we do.
ですから私たちの全てを行うことについて対して、イエス様が私たちのところに入ってくださるこの余地を残すことが必要なんです。
Okay. I'm now going to hand over to Chris.
でこれがちょっとクリスにバトンタッチをしたいと思います。
So I want to talk about how we do this.
私は今ここで、まあ、どのようにしてそれをこのパイオニアをすることができるか、パイオニアになることができるかということをお話したいと思います。
And we are stronger together.Than we are as individuals.
私たちは一人でいるよりは、まあ、みんなでこうやるとこの力より力が出ます。
So working together in small groups,
小さなグループで、一緒になって働けば
we encourage each other,
私たちはお互いに励まし合って
and we can do more together.
で私たちだから一緒になってもっと、いろんなことができると思います。
Than we can separately.
私たちが個人個人でやるよりは
We are stronger as a team.
私たちはチームであるということがより強くなるわけです。
So I want to pick up on one of the highlights of the church.
私は今からちょっとその教会のこの重要なことを一つ挙げていきたいと思います。
The disciples devoted themselves to fellowship.
人というのは集まりというのをこの非常に重要視いたします。
And in fellowship, we build each other up.
このフェローシップ交わりで私たちお互いにこの高めて強めていきます。
And it's easier to do in a small group.
そう、そうすること、まあ、もっと、小さな少人数の方がそのことはよくできると思います。
Often a church meeting, there are too many people to know everybody.
教会、大きな教会は本当にたくさん人がいますよね。
If we make a smaller group, then we have time.To get to know each other.
もしそれを一つもっと小さなグループに分ければお互いにもっとよく知ることができると思います。
We have time to build deeper relationships.
で私たちはお互いのこの、関係をもっとこう築くことができると思います。
There is space to talk about some of the deeper issues in our lives.
ですからもっとこの個人的なこの人生におけるもっとこのより深いところでもって皆さんみんなが話ができると思います。
And in a small group, there can be time to, time to grow in using spiritual gifts.
小さな集会グループではもっとこの精神この精霊の精神精霊スピリチュアルな面でもうちょっとこのいろんな働きをすることができると思います。
There can be the time and the space to pray and prophesy over each other.
そしてまた祈ったりとか祈ったり
予
言をしたりするこの時間がもっと持てると思います。
And there can be opportunity to have others pray and prophesy over ourselves.
そしてまた小さなグループではもっと私たちの祈りまたその人のためにこの予言をしてそういう機会がもっとあると思います。
So how does building a small group work?
まあどのようにしてそういった小さな集会をこう立て上げていくことができるでしょうか。
How do we build a small group?
どうしてどのようにしてこの、小さな集会を立て上げていくこといくいくでしょうか。いくでしょうか。
One easy to follow way is this one.
まあそのうちの一つは、このことです。
To have each group meeting be in four parts.
四つのことに分けてこのグループをこの。グループの中でやっていくことだと思います。
And in English, these four parts all start with the letter W.
英語ではこの 4W ということで、この頭文字、この4つのことが表されます。
But in Japanese, it will be different.
まあ、日本語だとちょっと違ってくるわけですけれども。
There is a welcome.
歓迎。
Worship.
礼拝。
Words,
言葉、聖書の言葉。
Ad works.
このまあ技といいますか。
So we'll take each one in turn.
これを一つのこととして。
So the welcome.
まず、ウェルカムですけれど、歓迎。
It's just about getting to know each other.
まあ、歓迎。もうお互いにちょっとお互いのことを知ろうじゃないかということですね。
Just a question about your life.
まああなたのこのあなた方のこの生活はどんなものかというご質問ですね。
What's the favorite thing in your house?
まあ例えば家の中でどのようなものが好きですかとか。
When did you last move?
いつあなたがその移動というか引っ越したかとかそういう話ですね。
Just a question to find out something about each other's lives.
まあそういうことを質問することによってお互いにまあ個々人のこの生活を知ることができます。
It builds relationships.
まあそのことがお互いのこの関係をこう築き上げていくわけです。
In worship.
次のこのワーシップ、礼拝ですけれども。
Instead, the focus is on Jesus.
これはイエス様にこの焦点を当てます。
Often, we will do this through songs.
まあもう時々はこの歌でもって、イエス様をこの 賛美します。
And the words of the song set our focus.
この歌詞について私たち今焦点を当てるわけです。
Perhaps on the greatness of God.
まあ、例えば、まあ、おそらく、神の偉大さ。
Or the joy of being loved by Jesus.
イエス様に愛されているこの喜びとか。
But worship is not just about singing.
まあ、礼拝というかこの賛美というのは、まあ、歌うことだけではないわけです。
It's also about allowing time and space for the Holy Spirit.
歌うだけじゃなくて、聖霊様のこの入ってこられるこのスペース、余地とか時間をこうこのこの、時間をこの得る時間をこの持つということですね。
We don't have to sing the words of the song.
もう私たち必ずしもこの歌詞でもって賛美するということもないわけです。
We can sing words of praise to God that come out of our own hearts.
ですから私たちのこの心から溢れ出てくる言葉、そういうものによって賛美をすることもできるんです。
We can sing them in our own language.
まあ私たちは私たちの言語でもって賛美することもできますし、
Or we can sing them in tongues.
また語言でもって賛美することもできますし、
But however God moves our hearts.
However
God moves. Whatever way.
どんなことについてどんなことでももう神様は喜んでくださいます。
That there's space for our own praise to God.
私たち神様にこの賛美を捧げるそういうこの時間、空間なわけです。
And often in worship, that's a time that God speaks to our hearts.
Often
in worship.That can be when God speaks to our hearts.
まあ、また、ワーシップにおいてその賛美する時において神様は私たちにこれ語ってくださる言葉があります。
But sometimes we think, is that me thinking?
まあでも時々あこれは私の思いから来てるのかなと思うこともあるわけですね。
Or is that the Holy Spirit?
あだけどいやそれは聖霊から来るのかなと思ったりします。
How do I know?
どうしたらそれをこう見分けることができるでしょうか。
If it's the Holy Spirit, I want to bring it.
私でも、聖霊が私をこう、まあ、そういうことを、まあ、させるということですね。
But if it's just my thoughts,
でも私の考えじゃないんだろうかと思ったりします。
So, an easy way.
でも優しい方法は。
To know whether you should speak it out. To know whether you should bring it.
To know whether.
To know if you should say it.
To know if you.
Okay, an easy way to decide. An easy way to decide.
から来てるか、あと自分自身から来てるか、どちらが優しい方法がありますという。
神様来てるか、
どちらか、聖霊なのか、自分自身の思いなのか、どちらかを見分ける簡単な方法があります。
あ、あります。はい。
ハミングシャグさん。
Thank you.
Think about.
どうでしょうか。
Is it biblical?
あ、それは聖書的なことなんだろうか。この思いですね。聖書的なことなのか。
No word God speaks in our hearts.Will contradict the word of God in the Bible.
ああ、私この今この思ってるこの来ていることがこの聖書に語られること語られていることとちょっと矛盾することはないだろうか。
Will it encourage the people hearing it?
まあそのことが集まっている人にこの励ましを与えるだろうか。
Is it in line with what?God has been doing and saying in the meeting so far.
そのことは、まあ、とりあえずこの神様がなさっていることとか神様が言っていることと一致するだろうか。
If the answer is yes,
もしそういう質問に疑問に対してそうだということであれば、
then bring it.
ですからそういうことであればどうか話してください。皆さんに話してください。
if it's biblical.
それは聖書的だろうか。
And encourages people.
人々を励ますものだろうか。
And is relevant to what God is doing and saying.
神様がなさっていることとか、この言われていることとこう、一致というか、まあ、一致してるんだろうか。
Then just bring it.
もしそういうふうに考えるなら、話してください。
The worst that can happen.
まあ、そこで一番この問題なことは。
Is you have encouraged people with something that is biblical.
isn't.
The worst that can happen is you have encouraged people.
最悪なことは。神から来てないこと、聖書的ではないことを話してしまったことです。
Just do it. So then, another part of the small group meetings.
その次、まあ、その他の、まあ、小さなグループにおいて、
should be focused on some aspect of the Bible.
それ、まあ、次は、まあ、神様の言葉についてご焦点を当てることです。
But a discussion together rather than a teaching.
まあ、teaching、まあ、教え、聖書の教えというよりはむしろ皆さんの中でこうディスカッション、討議をしていくことによるということの方が重要ではないでしょうか。
Because then each person brings their own experience.
まあ、そので、というのは、命がですね、自分自身の経験をこうその討議の中、ディスカッションの中で話すことができるからです。
And we learn more from each other.
ですから、まあ、そのことによって私たちは命から今いろんな経験というかそういうことをこの知ることができるわけです。
Then we can from just one person. We learn more from many people than we can from one.
ですから、一人よりはたくさんの人からこうそういう経験をこの得ることができる、知ることができるわけです。
Maybe take a book of the Bible.
うん、まあ聖書からいろんなまあ章を選んで読んでもいいと思います。
Maybe take Acts.
まあ使徒行伝でもいいと思いますし。
And before the meeting.All of you read a chapter.
ミーティングの前に、まあ、その当該の書物をこう読むということもいいですね。
And then discuss.
で、そのことについてこうディスカッションするということもいいと思います。
Maybe questions like, "What is your experience of this?"
まあ、それであなたの経験というのはどんなものでしたかということを質問できるでしょう。
How has God changed your thinking on this?
このことについてあなたはの考えどのように変わっていったのか。
Discussion.
やっぱり議論、ディスカッション、討議をするということ重要です。
The person leading comes with questions. The person leading the discussion sets questions.
だから会議をこの主催リードする人が。質問をこう投げかけるわけです。
They don't have to teach.
ですから、そのリーダーというのは、まあ、会議をこう指導していくリーダーというのは別に、言葉をの聖書の御言葉をこの教えるとか話すということではないようです。
They have to ask.
まあ彼らでやれるところは尋ねることです。
But then they should also be the first one to answer the question. The person who asks the question, they should answer to give an example. Too complicated.
指導者は質問質問をすればいいのです。指導者、その集会を導いている人。
質問すればいいよ。
はい。
OK。
そう。
Because then you talk together about the word of God。
それで、まあ、その聖書の言葉について、その中で、まあ、討議をします。
and about each of your experience of it.
それについてあなたのこの経験談について語っていただければいいと思います。
Your experience of God working in your life.
あなたの生活において神様がどのようにこの誤解にくださったということを話すわけです。
Is important.
それがやっぱり重要なことだと思います。
It is important for our brothers and sisters to know about.
そのことが神様というのはどういう方であるかということを皆さんが知ることになるだろうと思います。
I am always so encouraged.
私はいつもそのようにして皆さんを励ましています。
When I hear of other people's experience.
もし私が他の方々のいろんな経験談を聞くときに。
Of how God has worked in and through their lives.
どのように神様がその方々にこの介入されたかということを聞くたびに。
We build each other up.
私たちはこの私たちのこのすべてがこの立て上げられていくわけです。
When we share our experience.
もし私たちがこの私たちの経験を皆さんと分かち合うときに。
Of how God has worked.
どのように神様が。 その方々に働いたかということをこの話すたびに立て上げられて皆さんも立て上げていくわけです。
And building each other up.
で皆さんがこの立て上げられて成長されるときに
strengthens each one of us.
私たちがこの強められます。
And helps us reach out and pioneer.
そのことを通して私たちは開拓、新しいことをし、また他の人々にこの接触することができるわけです。
So the final part of the meeting.
このミーティングにおいて最後の要素というのは
is about how we can help each other reach out.
どのようにして私たちは 他の人々に対してこのアプローチしていくかということです。
One of the other hallmarks of the church John talked about.
ジョンが話したその他のcharacteristics
of the church.
あの教会のこの特徴、教会の性格特徴というのは
was how the apostles gave their testimony.
どのようにしてこの人たちがその当初 証しをしたということです。
Of the resurrection of Jesus.
イエス様のこの復活をどのようにして話したかということです。
Each one of us
私たちの命名が
has a story about how we became a Christian.
私たち一人一人がいかにしてこのクリスチャンになったかということをこのそういう経験があるわけですね。
About how we encountered the risen Jesus.
いかにして私たちはイエス様と出会ったかということを、そういう経験がありますね。
So maybe one of the things in a small group you could do.
このような一つの一つが、小さなグループにおいて
is think about how to tell that story.
そのような皆さんのこの物語、今までの経験、そういった物語を話すということについて、小さなグループでおのおの方が証しを分かち合うことです。
So just before this meeting, we were talking to the Spanish group next door.
このミーティングの始まる前に、ちょっとその隣のところでスペイン人のこのグループの ミーティングがありまして、その人たちと話をする機会がありました。
And so we asked her what her group was about.
で、私はその会を主催する人に何をするんですかということを聞きました。
And she explained about Spanish culture.
彼女は私にスペインの文化について説明してくれました。
And then she asked what our group was about.
で、彼女は私にまた、じゃああなたたちは何をするのということを問いかけていく。
And we said we were Christians.
私たちはキリスト者です。
And if I had been able to speak Japanese,
もし私がこの日本語で話すことができたなら、
I would have said,
私は、まあ、次のように言ったんでしょう。
That, that Jesus sets us free.
イエス様は本当に私たちを自由にしてくださいました。
That we were talking about how Jesus sets us free.
私たちは、いかにイエス様は私たちをこの自由にしてくださったということを話したはずです。
From having to follow rules to please God.
神様をこう喜ばせるということにおいて。
Just one little sentence. One small sentence.
いや、本当小さな短い文章でしたけれども。
That shows something about the love of God.
小さいこの文章をつくのは本当にこの神様の愛ということを語ることができる。
Thinking of ways to do that.
だからそれはまあ方法を考えてみたら見られたらいかがでしょうか。
Encouraging each other.
お互いに励まし合って。
Praying together.
お互いに祈り合って。
Working together.
お互いにこの仕事をしながら。
Maybe setting up a coffee morning.
まあ、コーヒーを作ったり、皆さんで。
コーヒー。maybe with some literature about Jesus on the tables.
Some literature.
Maybe.
ああいうこのイエス様に書いた本について話をしたりとか。
And having that one sentence that says, "Yes, Jesus set me free."
ですから、まあ、イエス様は私たちを本当に自由にしてくださったというその文章ですね。
Into knowing that I am loved by God.
いかに私たちが神様に愛されているかということ。
And how wonderful that is.
それがどんなに素晴らしいことであるかということ。
Very short sentence.
まあ、本当に短い文章ですけれども。
But communicate something about the love of God.
まあそれは神様についてなんか神様の愛についてこの話をすることですね。
And that's it.
もう本当それだけなんです。
That's the sort of things you put in a small group meeting.
だからまあそういうことが。まあ、小さなグループでなされればいいと思います。
That's the sort of thing there can be time and space for. That's what you put in a small group meeting.
まあ、そういうことが小さなグループでなされればいいというふうに思います。
So.It's time now for coffee and tea and cake.
Coffee break.
But after the break, we will split into two groups.
コーヒーブレイクの後はちょっとまたグループに分かれて。
Two small groups.
2つのグループに分かれて。
And
discuss.
We will have some questions.
この質問について。
And you can talk about them in your groups.
そのことについていろいろこう皆さんの中でグループの中で話をしてください。
Okay, so coffee and tea and cake.
Thank you very much for Chris and John. So we have a coffee break. どうもありがとう。